こんにちは、遠藤和樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、アカデミアのね、毎月やっておりますダイジェスト編ということでいきましょう、
はい、10月のアカデミアは、社長からは見えない人事問題の真実、なぜ制度や仕組みを導入しても組織は変わらないのかというテーマでお届けしました。
嫌なタイトルですね。変わらないですね。確かにね。
いや、どうなんですか皆さんみたいなね。逆に言うと、こう人事問題を解決したくって制度を入れるとことってやっぱ多いじゃないですか。
確かに確かに。
で、まあ、ここで、人事問題と制度ということで取り上げたんですが、
はい、
まず確認したいのは、人事問題っていうと、なんかこう、評価制度だけをイメージしてしまう方もいますが、まあ、それももちろん含んだ、いろんな、まあ、すべての人の問題というふうに、ここでは捉えています。
秋山先生、覚えてなっしゃらないかもしれませんけど、うん、私、もともと、大元の人生初の仕事は、大企業人事部でして、
そうですよね。
で、その後は、人事システムも昔、売っていたことがありまして、忘れるはずないですね。それをきっかけに私と秋山先生をお会いしてますからね。
そうですね。本当に、そうだそうだ、人事問題を解決したいなと思ってて、その結果、遠藤さんと出会ったというね。
ですよね。なので、はい、いかに人事問題が複雑かというのはね、お互い知っていると。
はい。じゃあ、その人事問題を、こう、制度で、こう、導入することで解決していこうというときに、まあ、なぜその、解決しきらないのかという、じゃあどうすればいいのかというところをお話したんですね、で、人事問題ということを語るときにやっぱり2つの視点が必要で、経営者サイドから見た人事問題という視点と、あと社員サイドから見た人事問題というのを、ここはやっぱり両側面があるということを押さえてくださいねというお話をしました。
なるほど。
まあ、代表的なもので言うと、まあ、経営サイドから言うと、まあ、社内トラブルが起きてるとか、人手不足が深刻化してるとか。
はいはいはい。
で、その結果、社員が疲弊してしまって、お休みとか離職が続いて、人がいないから売り上げ確保できないとか。
発展するとね、そこまでいきますよね。主体性がなかなか出ないとか。
そうそう。あとは、こう、労働環境を良くしてくださいっていう不満がたくさん上がってくるとかね。
ああ、不平不満問題ね、ありますね。
あとはこう、自分にとって都合のいいルールは、そうだそうだって言うんだけど、自分の合わないルールとか来ると、なんでこんなルールがあるんですかってこう、不満が出てしまったり。
ああ、ありますね。
まあ、ここには本当にこう、労働管理っていうのかな、まあ、モチベーションも含めたそういうのの難しさっていうのが、こう、どんどん出てくると。
この間、今度ね、また改めて秋山先生とご紹介しますが、私、有機体人事っていう番組を、後ろ側でひっそりと始めておりまして、
はい。
まだね、告知してないんですけど、その中で、まさにこのお話の経営者サイドの、悩み、問題で、ある社員さんが、その人事制度のこう見直しのメンバーに入った時に、その方がですね、女性らしいんですけど、一言言ったのが、はいはい、私は自分の給料が上がること以外興味ありません。
バッサリ。
みんなシーンとする。もうあまりに正直な意見が出てるとかね。
ある意味素直ですよね。
いや、素直ですよね、
じゃあその人事問題について経営者の一番の悩みって、皆さん多いのは、この社員のこの人事問題の悩みを解決して経営に専念したいのに、そっち側に専念できないっていう悩みをみんな持ってるんですよ。
おお。
やっぱりこう、現場の問題は早く解決して、僕は、例えば、でかい未来の計画を立てたり、財務のことを考えたりしたいんだけども、そこにこう、気持ちが引っ張られてしまって、なんとかしたいっていう方が多いですよね。
本丸じゃないみたいになっちゃうんですか、
その通りなんですよ。じゃあ、一方、じゃあこの人事問題っていうのを、社員の方のサイドから見ると、なんかこう、会社に自分はうまく使われてる気がするとかね。損してるとか、私だけ。あとは、頑張ってる割には見返りが少ないとか、なんかこう、社長は新しい要求ばかり 来てくるとか。
ああ、なんか聞いてると腹立ってきますね。どの立場で聞くかですけどね。
はい。で、これをまとめると、やっぱり社員の方からする人事問題は何かというと、まあ、不満と不安。まあ、不満って不安のことなんですけども、それがあって、安心して働けないですっていうのが、まあ、根底にあると。ということは、今言ったように人事問題っていうのは、社長サイドから見たら、この問題をとにかく解決して経営に専念したい。
はい、
社員の方も不満だと、不安だと。両方困ってるわけですよ。
うん。まあ、ただ違いますよね。困り方が、
うんうん。困り方は違うけど困ってると。
うん。
じゃあその、両者が困ってるので、それを解決しようといろんなまあ制度を入れるわけですよね。
評価制度入れたり、給与制度入れたり、ワンオンワンしたり。
そうそう。規定を作ったり。
うん。
じゃあこの制度で経営者サイドは何を期待するかっていうと、不満が解消できるとか、トラブルが未然に防げるとか、こうより業務が効率化できるということを期待する。
期待ね、確かに。
うん、で、一方、経営者の方は、あ、社員の方は、制度入れんの？入れますよと。これ入れることによって、今まで曖昧な評価制度を透明化しますと。おおと、うん。労働環境を改善しますと。あ、そうなの？と。そう、皆さんの、キャリアパスなんかも作っちゃって、未来は明るいです。って言うと、おまあ、そうだったらいいよって方で導入するわけですよ。
何様やって話ですけどね。あ、違いますね。どの立場で聞くかですね。
そうです。で、まあ、この形で導入したんだけども、私の顧客の間でいろんなことが起こってるよということですね。
あ、
例えば、評価制度をちゃんと明確に導入してくれと今までなかったからって言っていた方が、評価制度を入れた瞬間に、その評価に納得いきませんと不満を言い出してるね。
うん。リアルすぎますね。はい。
あとは、いろんなね、社員の育成のためにいろんなこう資格を取る勉強というのを奨励して、会社側が負担するというのをやったと。
うんうん。
だから、ある社員の方がそれを使って、資格を取りまくって、1年後に辞めちゃった。
辞めたね。あるね、うん。どっかの知り合いの方がそれで宅建取って辞めてたのを思い出しましたね。
でも私も前の会社でいっぱい資格取らせていただいたんです
よね。本当じゃないですか。本当じゃないですか。
私、大型免許とか持ってるんですけども、それも会社でさせていただいたんですけど。
ああ、こっち側ですね。はいはい。
あと、びっくりしたのが、リーダー制度を導入したと。
うん。
で、それに希望する人って手を挙げた社員の方がいたんですって。で、あ、お前は力あるなって言って抜擢して、リーダーにして、昇給もしたんですけども、1年後に退職。で、その後、
なるほど。
労働環境が悪すぎるって、労基署に書き込んじゃったんです。
はあ。はいはいはい。もう笑えないぐらいリアルな話ですね。
あともう一つは、こう、前の経験、前職の経験を生かして頑張りますと張り切って転職してきた方が、少し経ってから、前の会社にはこういう制度があったけど、この会社にはないんだねっていう、こう、会社批判を裏でしてるとかね。
あれ、これ社長は労働法をこう使えるの、向井先生の番組化してますか？
そうなんです。ちょっとそれに近いですかね。
もうもろにって感じのテーマですね、このあたりはね。
で、ここでの問題は、うん、さっき言ったように、その悩みの観点は違うけども、弊社サイドも、社員サイドも、不満とか解消できると思って入れたんだけど、あれ？なんで俺これ一生懸命お金とか知恵使って制度入れたのに社員の不満は解消できないんだと。
むしろ不満が増えてるみたいな感じですね。今の事例は。
複雑化してくると。で、社員サイドも社員サイドで、あれ制度入れたら少し自分たちの不満は解消できると思っていたのに、なんで不満が俺は大きくなるんだろうと。で、こういうことが起きてるんですよね。うん、だから不思議なのは、どちらかが良くなって、どちらかがなんかダメじゃなくて、両者とも、その制度を入れたことによって、問題が悪化してしまうケースがあると。
うん。悲しいがな、それが現実にあると。
で、ここで、まず私たちが見なくちゃいけないのは、その制度とも、制度とか規定のこう役割っていうと、役割があるっていうことは、限界があるよってことですよね。ここが抑えましょうって話をしたんです。
役割の限界。
役割と限界ですかね。
ほう。
制度とか規定で何ができるかっていうと、まあ、これは皆さんもパッと思い浮かぶんですけども、まあ、行動の基準を明確にしたり、公平性とか透明性をまあ確保したり、一貫性とかリスク管理、効率化みたいなことは狙えるよと。 確かにそうですよね、
うんうん、
でこれによってどんな問題が解決できるかというと、例えば曖昧だから不満があるということに対しては解消できますよね。だって曖昧なんだから、曖昧で嫌だと、じゃあ明確にしましょうとか、
うんうん、
あとは社員の方が何を私は判断していいか分かりませんとか、どうしたら昇給するのか知りたいですとか、どんな基準で私を評価してくれてるんですかみたいな、これもまあ曖昧さなんですけども、こういうことに対して答えられると。でこれはやっぱりプラス面ですよね、
うんうんうん、
ただあくまでもその規定とか制度っていうのは人事問題を見ていくときの土台であって、マイナス面というかね、あの構造上の問題があるというところをちょっと今日最後ここまでお話しして終わりにしたいんですけども、制度の限界というか問題は、
ちょっと待ってください、制度の限界
問題、構造
規定とか人事とかの問題限界なんだ、
これはね強みが弱みになってるんですね。
強みはなんだ、なんですかね、
入れることによって明確化することによって、うん、社員の不満を解消するじゃないですか。
はいはいはい。
で解消するという意味は言い換えると抑えるっていうことなんですよ。
なるほど。
そうすると例えば何か不安があった時、不満があった時に、あれでもこれ入社した時に言ってたよねとか、
ああ言ったんだからって言うけど納得はしてないけど抑えられるってことね、うんうん、
はい、
あ
と
は、
はいはいはい、これ社長これおかしいと思うんですけどったら、うん、でもそれ決まってることだからねとか、
あよくある会話ですね。
あとは確かにそれもいいアイデアだけど例外は認められないんだというふうに明確化したり標準化することによって、それ以外のものをこう排除できてしまうんですよね。
なるほど。要は蓋できるというか抑えられるってことですね、
うんうん、そうすると不満が言えない、悩みが言えない、会社のここがおかしいという問題も言わなく言えなくなると、これは私あの不満の沈殿化って呼んでるんですよ。
おだってルールなんだもんによる不満の沈殿化ね、うん、
そうだから効率化は図れてるじゃないですか、一言で終わっちゃうから、
はいはいはい、
そうするとその不満はその本人の中にこう溜まってっていくと、で溜まってっていくとどうせ言ったのしょうがないじゃんってこう無気力、あとは無意識の抵抗って言いまして、失敗したらいいのにって思っちゃう、思いたくなくて、
ああざまみろってやつですね。
そうですね。あとはこんなのおかしいっていう反乱、反
抗、反乱、なかなか激しい言葉ですね、反乱。
やっぱあ起きるんですよ、あの部長職の方が社員全員の前でこの会社おかしいよねって言ってみたり、
ああなるほどなるほど、ありますね。
あとは黙って黙って黙っててそっと離脱、退職、
まあ、よくある激しいのはナンバー2が全員社員引き連れて辞めるとかですよね、この反乱は。
でこの離脱ってのもすごくて、あのなんであいつが辞めたか秋山さん全然俺分かんないんですよって言うんです。そんな様子そぶりも全く見せなかったし、会社本当一生懸命やったしやる気もあったしって、ただそれは抑えてしまったために表面化できなかったので見えなくてしまうという側面があるということですよ
ね。なるほどですね。
だから、この見えなくなってしまうんだということを、そういうリスクがあるからその制度導入するとその効率化できたりスピードもつくけども、その時間を使ってこの沈殿化したらもう一回炙り出さなくちゃいけないということが起きてくるんですよ。
赤ワインの下に溜まった檻をちょっとかき混ぜようみたいな話になるんですね。かき混ぜたら美味しくなくなりそうですけど。
ちょっとイメージが違ったはず、なんかそんな気がしてきた、だんだん聞いてると。
でも確かにそうですよね。うん、だから沈殿化をして不満が溜まってくるので、またボンって出てきた時に次の新たなルール、仕組みってなって、気づいたら、なんかやたらルール多いよねっていうのはそういう循環でやっていくんですかね。
いや、本当そうです。でこれが割と大きな企業だとすると、まあやめてもいいかなとか言って新しい人が来ればっていう考えでいけちゃう場合もあるんですけども、
確かに
やっぱ中小っていうのはあのやっぱ人がすごい大切ですし、今人がいないということなので、
うん、
じゃあその不満っていうものをしっかりとあぶり出して、そこをみんなで見ていかなくちゃいけないんです。
じゃあテーマとしては今日の一つ大きなキーワードは、うん、その溜まった不満 というのがあり、
うん、
その不満というのにむしろ注目していかなきゃいけない。
そうなんです。そうすると嫌な感じしません？嫌だなって。
嫌ですね。
だから制度入れたいんです。
でも溜まっちゃうんですよね。
そうそう、
そのあれか、葛藤をどうするんですかというテーマが人事の見えない問題ですね、はい、
そうですね。じゃあこれをどうやって見ていくかとか、どういうふうにこう、チームとして考えていけばいいのかっていうお話は、まあ、アカデミーの中でやっていったってことですかね。
まあ、でもまずはね、大きな問題共有を、ね、するところが何より大事だと思いますんでね、うんう
ん、はい。
という意味で言うと、最後一言、問題の共有で言うと何なんですか。やっぱこの不満の沈殿化が制度入れると起きますよということもしっかり踏まえて考えていきましょうと。
そうですね。それを目をつぶったところで、こうぐつぐつとその不満が煮え立って腐っていってでかくなるということが私たちは起きるので、じゃあ制度は絶対私必要だと思ってるんですよ、
うんうんうん
うん、じゃあ制度を入れたというのはスタートであって、そこからどうやってこのチームを強くしていくかということを考え始めていくんですよっていう腹積もりをしないと、制度を入れたらもう OK っていうのはとても危険だっていうところからまず立ってほしいです。
なるほどですね。まあ、ということで今日はね、一回終わりたいと思いますが、なんか番組のね、関係で言うと、先ほどのご紹介した白石広和の有機体人事というのもやり始めましたし、
はい、
井上先生のね、もうずっと長年一緒にやっておりますね、組織マネジメント研究所もね、あるのでね、ちょっとそのあたりも一緒にいろいろ聞いていただくと、つながってくるかなっていう感じですかね。
はい。
ということで、今日のところ終わりたいと思います。秋山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。